ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
始まりましたダラプロです、今週もよろしくお願いします。お久しぶりのドルプロです。こうやって一人で収録するのがめちゃくちゃ久しぶりな感じがしますが、3回ぐらいともきんと一緒に話しました、ダラプロをお送りしましたが、やっぱりああやって2人で話す方がなんか楽しくできてる感じにはなったかなと思うんですが、お聞きいただいてる皆さんはいかがでしょうかね。完全にやってる方は2人で話してる時の方がこうね相手の顔も見れるっていうのもあるし、まあ2人以上か ね完全にあそこの場はお酒も飲んでたんで、なんか二人の雑談をも聞いてもらっただけのような形になったかもしれませんが、久しぶりにね、撮るにあたりまして、いや本当ね、今日はね7月2日の水曜日、もう今年も半分終わっちゃいましたが、前回俺がドルプロを収録したのが6月6日なんで、本当約1ヶ月ぶりで、こうドルプロを収録するときってだいたい水曜日木曜日に固まってきてて、でそれを急いで収録してともきんに送って金曜日の朝午前中9時かに配信に、持っていってもらうんですが、その今日撮らないと間に合わないみたいな、ちょっとどこか追い込まれた感じがこの3週間なかったんで、完全に気を抜いてしまってて、もうプロレスニュースもほぼ追わずな感じなんでだったんです。まあともきんと、普段かな、こう一緒に撮るときって、兵庫県の三田市というところのね、こう三田駅、 JR の三田駅から徒歩10分ぐらいのところにある、まあともきんのご自宅兼ダラプロコロシアムと呼ばれている、収録スペースで、収録をさせてもらうんですけれど、最近はね夜、まあ大体8時から8時半ぐらいにかけて収録をスタートするんですけれど、もう俺がもう直で駅から向かうんですが、そのともきんのご自宅兼ダラプロコロシアムにね、以前はこう準備運動を兼ねて、その近くのお店で一緒にちょっとご飯を食べて、アイドリングをしてから収録に臨むというスタイルだったんです。なので最近はこうまとめて収録した時っていうのは、おそらく1本目を撮る前に缶ビールしぼっと開けて乾杯してから撮るんだけど、なので徐々にアイドリングが良くなってきて、3本目ぐらいがちょうどいい感じになってきてるんじゃなかろうかとは思っておりますが、まああのあの日にあの日だよな帰ってる時に、そうだな、なんか横浜スタジアム行った友達からその電話がかかってきて、今度いつ来るんやということで、一応ね8月の何日かな、7日か8日ぐらいにまたちょっと東京に出張で行くことになったんで、どうやらその辺でベイスターズ戦があるみたいだから、ちょっと行きたいなとは思ってんだけど、ちょっ 当に、ね、いけるかなっていうのは微妙なところではありますが、でその、前回収録した分、前回かな、その3回分の中で、こちら関西で、リングアナウンサーをされている土井さんという方に、土井さんに、ダラプロ出ませんかってオファーを確かねこうかけてるはずなんで、放送中にで、なんかこう返信をいただいて、返信というかなリアクションをいただいておるので、ぜひぜひねちょっとこの実現に向けて今動こうとしております。でどうだろうな、土井さんは兵庫県三田までお越しいただけれるのかなという、まあ、そこぐらいだよね。そのちょっと土井さんがどの辺にお住まいなのかがわからないのと、まあ、お仕事もあるでしょうから、その日ね、三田まで来て三田から帰る、三田からうち大阪の豊中まで帰るのも1時間ぐらいかかるんで、そこからもうちょっとね南大阪市とか南だともっとかかるだろうし、まあ、早くやればいいのかな、まあ、なのでちょっとこの関西でリングアナウンサーされている土井さんゲスト会をねまた設けたいと思ってますので、ちょっと皆さん楽しみにしていただけたらいいかなと思っております。でだ、この1ヶ月ぐらいか、収録してない間に何が起きてたかっていうと、このドルフィン周辺で今年の春ぐらいから、家庭菜園をねちょっと強化をしてて、そう大阪に戻ってきてからプランター1個ずつぐらいでずっとやってたんだけど、なぜかちょっとこうなんだろう、自分の中で家庭菜園みたいなのがブームになって、3月4月ぐらいからで、今プランターでいくとねミニトマトを4つで、ししとうで万願寺唐辛子っていうのを2つで、ピーマンでちょっと夏でも、成長できるというネギ、この9つのプラント今、はい、ベランダで育てておるんですけれども、ミニトマトがねほんとこの1週間ぐらいでもうどんどんどんどん赤くなって、食べ頃になってきてるわけで、でさミニトマト自体は、今年初めてチャレンジして、まあ、簡単にできるって聞いてたんで、んならさもうめちゃくちゃ甘いのもう自家自産なんだけど、俺の作るミニトマトがめちゃくちゃ美味しくて、で誰かに食べてもらいたいと思ってね、うちの子供3人いる子供の一番上と一番下がトマトが嫌いで、で一番上は高校3年生、一番下が小学校5年生なんだけど、この高3の息子はねその甘いって言っても食べてくれなかったんだけど、一番下の娘がちょっと食べてみと、騙されたと思ってって食べたらこれは美味しいと、ということでトマト嫌いが治ったのね。すげえ嬉しくてわかる、こう生産者の気持ちが分かって、美味しいって言ってくれたらすげえ嬉しくてさ、そうだから今毎日こう収穫、帰って収穫をして、で子供たち家族に食べさせながら、でししとうもね、その万願寺唐辛子かの方か、なんかちょっと京都のでっかい唐辛子なんだけど、ししとう、唐辛子かで、あんま辛くなくて、どっちかっていうと甘みがあるタイプなんで、これをさ、まあ、焼くなり炊くなりして、もうドルフィン菜園がさ今すごい毎日もうドルフィン菜園で、はい、取ったものを食べておるとっていうとこなんだけど、ちょっとねこのダラプロリスナーの人でその家庭菜園とか、まあ畑を持っている方がいればちょっと教えてほしいんだけど、ここ最近そのミニトマトの皮が硬いのが気になって、皮が 柔らかいっていうタイプの苗で育てたミニトマトもちょっと硬いわけよ。なぜ硬くなる？水のあげすぎなんかな。なんかちょっとよくわかんない理由が。こういう風にしたらそんな硬くならないよっていう方法があったらちょっとぜひ教えてもらえないでしょうか。はい、ちょっとね今そこだけ苦戦しておりますので、はい、ぜひドルフィン菜園をもっともっとこうレベル高くしたいと思ってますんで教えてもらえたら嬉しいです。はい、で先週かな、この間の土曜日に土曜日だよね、あの私のお友達だと思っているこのプロレスポッドキャスターポッドキャストをやっているシューティングスターラジオがなんか YouTube の生配信をやっていてて、でね、もう事前から告知もされていたし、でちょっと気にもなって、見たんですよ。で、ね、コメント欄見ると与那政さんもコメントがあったから、あ、与那政さんもちゃんと見てるんだなと思いながら、はい、全部は見れなかったけど、はい、ちょっとコメントだけは残したんですが、まあ、あれを見てね、ちょっと思い出したのが、ダラプロも10年ぐらい前に、ダラプロ USA という名で、まあ、通常のこのポッドキャストじゃなくて、ダラプロツイキャスで、当時、まあ、よく参加してもらってた、司くんというメンバー、トモキンと俺の3人で、WWE のこう感想会みたいなのをこう生配信をしてたの。ちょっと何年か前までそのダラプロ USA とかで検索するとその動画が結構見れたんだよね。でそれを見返すと結構、まあ、10年前なんだけど体重がね5キロ6キロ今よりも重い時期なんで、ちょっと丸っこいドルフィンであったりするのと、当時まだタバコを吸ってたんで、そう、俺ダラプロ収録するときって常になんかタバコ吸ってた記憶があるんだけど、まさにそうタバコを吸いながらこう収録をしているのを見たらさ、なんかがすっげえ態度悪いなって思ったんだけど、そう、そのダラプロ USA っていう生配信をやってた時期があってね、でまあそれを思い出して、またいずれこのダラプロの生配信、まあ、動画であってもだし、この音声だけでも何かやりたいなと、シューティングスターラジオに触発されたわけであって、決して真似をするわけじゃないと、オマージュをするだけなんで、ちょっとやりたいなって思いました。あれは非常になんか臨場感があってとても良かったので、そうだね、久しぶりに見た一通長さん、はい、俺の知ってる一通長さんでした。もうなんで3年ぐらい会ってないんだよね。俺が千葉から大阪に引っ越してきた時に最後会って以来だもんね。相変わらずの長さんの毛量の多さって言いたかったけど、帽子かぶってたから毛量が分かんなかったし、で一通はね、バンダナをこう顔の下半分覆ってたからいまいち顔がと思ったけど、まあまあ2人とも元気そうでよかったです。はい、またねちょっとどっかで一緒に収録したいなと思います。こっち側にもね出てもらいたいなとは思っておるんでね、また連絡くれねえもんな、あの2人そう連絡くれねえしさ、ねえ、まあでもね、ちょっとまたどっかで一緒に西船あたりで飲もうぜね、ちょっと頼むよなんて思いますが、はい、本当この一月も空くとプロレスニュースがまあ割とねこうたくさんありましたが、まあなんかこう世間を巻き込んだニュースでいくと、あれはウルフアロンがプロレスデビューするということで、あれね、このウルフアロンのあのニュースの本当何日か前に うち の, そのさっきの小学校5年生の娘が学校でねチラシを持って帰ってきて、あの大阪の豊中にあるあれはちょっと忘れた、あの、まあ、体育館なのか柔道場にウルフアロンが来ると。そうで柔道の体験会みたいな形でウルフアロンが来ます。で中学校3年生までであれば、体験で参加できますと。で体験で参加した子は写真撮影会があるって書いてあったのね。でそんなんさ写真撮影やったらドルフィンの出番やんか。だから娘にお前ちょっと行けよとウルフアロンでも私は柔道やりたくないっていうか、いやなんとかちょっととりあえずさやんなくてもいいから体験でめだけでもしてみねえって面白いかもしんないよって。だってお前一緒にたまに一緒に見てるこのプロレスだって柔道やってプロレスやってる人なんか結構いるんだからっていう話をした。ほんと何日か後にあのニュースが出てきたんでね、これちょっとすげえなんだろうびっくりしたというか、本当にウルフアロンその話をしたばっかだったんでね。で、まあ、あんだけのね、まあ、あのアマチュアの実績があった人がプロレスに転向、まあ、大々的に転向した時に結構しょっぱいまま終わるケースが多いやんか。まあね、皆さん頭にポッと浮かんでるのが多分2人か3人ぐらいまずいるでしょ。そのね、輝かしい実績をもとに記者会見をしてこうプロレス転向した、まあ一番多分思い浮かんでる人同じだよね。サンダーストーム、サンダーストームだっけ、サンダーストームは天竜か。あれでもあれは北尾もサンダーストームじゃなかったっけ、違ったかな。サンダーストーン、ストーンじゃないかごめんなさい、ちょっとわからなくなった。北尾浩二がまず筆頭に上がって輪島もそうだろうし、で小川直也、まあ小川直也はどう評価するかだけど、でも結局小川だってプロレスしょっぱかったでしょ。なんだかんだ言って自分でプロレス作れる人じゃないし、まあハッスルに行ってなんとなくなった気もするけれど、だからねちょっとなんだろうな、まあなんかさロープワークやってるような動画とかが流れてきたからまあ見るけれど、こうねちゃんと下地っていうかさ死んでしもちゃんとやりのみたいなのをしないとさ、なんだろうね、ああいう実績だけでいくと下手に負けさせられない部分もあるだろうからね、そのかといってちょっと大物感、例えばさ、なんだろう、俺の知ってる90年代とかでいくと例えば中西学とか、まあ、鈴木健三もそうだけど、ちょっと大物感出してやっちゃうと、まあ、途中ねこう苦戦するけれど、やはりちょっとどっかちゃんと下地を積むと、まあ、どっかで花咲くもあるだろうし、見てる方も感情移入もうできるようになってくるんで、だそういうね下地がないと感情移入できづらい競技ではあるよねプロレスって。あの単純に勝負論じゃないがゆえにね。でまあそんな話がさ、ダラプロの交流ライングループでもこう会話がされててよ。これいつだ、6月23日に多分このニュースが出回って、これはおそらくあれだな、俺の高校の先輩の尾張の親父さんが、ね、このニュースをそこにアップしてくれて、で、ね、で今のような俺も疑問もあったから、柔道出身で大成したプロレスラーっていたっけってこう発したら、坂口誠二、ウィリアム・ルスカ、クリス・ドールマン、武藤敬司、他誰がいる、小川直也がいたみたいなこうやり取りがあって、ああまだいた、神取忍、小原道義、諏訪、佐々木健介、徳田、これはなんて言うんだよかったっけ、三木、三木 スーパージューディスト。スーパージューディスト。で、村上和成とこう出てるんですけど、このララプロ交流ラインで、柔道上がりで、他誰か思いつく人います？下地に柔道があって、プロレスラーになった人。真壁も柔道だよね。高校まで柔道で、大学が、アマチュアプロレスとかだけどね、アマチュアプロレスでよかったっけ、プロレス同好会ね、学生プロレスか、そうだね。それでいくと他柔道で、まあ、実績が、まあ、あるじゃなくて、そもそも柔道上がり、他誰が、橋本も確かそうなんだよね、岐阜県の中京商業ってとこで柔道やってたはず。あとは誰だ、あパッと思いつかないな。でも柔道、そうだね、柔道思いつかない。なんかレスリングとかの方がすぐ思いつくけども、ちょっと柔道出身の人で今ちょっと名前挙げた人以外で、何かこう思いつくレスラーがいればちょっと教えてくださいよ、皆さんの知識でちょっと教えてもらえません？でね、あとアマチュアで実績があって華々しくレスラーに転向した人も教えてほしいな。他誰かいたかな。で、ね、まあまあ言ってもそんな感じだから、小川のようになるのか、あまりやりすぎて北尾のような形でデビュー戦からもうブーイングを浴びて、でもそれも一つなんだよね、完全ヒールで行かせるとか。でもなんだっけ、ウルフ・アロンってさ、意外に背が大きくないよね。でも、うん、背が大きくないけど、これでもヒールで行った方がいいよね。そんなんもさ、今まであんまなかったやんか、あの華々しい実績まで、カートアングルみたいなもんかな、なんていうのこうね、華々しい実績があるのにちょっとヒールっていうのも一つのこうレスラー像としてあるし、今までそういった人がいなかったから、まあ小川直也は、なんていうのかな、結果としてね、橋本のとの 1.4 事件があったからヒール的になったけど、そうじゃなくても完全にこうヒール役みたいな形でやるのも一つかもしれないんで、このね、でウルフ・アロンはウルフ・アロンっていう名前でやるのかね。まあ名前がさ、もうこれで売れてるからこれはこれでいいんだろうね、けどなんかちょっと違う名前でやってみても面白いけど、それはそれでまたこれ大喜利になっちゃうよね。なんかきっとね、なんかこれ照井さんかな、照井さんの X のポストでやってなかったっけ、ね、皆さん好きね。そんな本当なんか本当みんなこう AM リスナー気質があるような感じで、本当そういうね、こうネタに走るのは本当皆さん大好きな感じがします。はい、そして先週かな、これも先週の話かな、あのこの新日本プロレスの、愛知県体育館の大会で、棚橋ジャムっていうね、棚橋博士のプロデュース工業があったと。で、まあ、愛知県体育館がもう閉鎖っていうのかな、こうもう建て替えるのかな、まあ、なくなるということで、まあ、そこ最後にということではあったらしいんだけど、まあね、お客さんが、4570人ということで、あのパッと写真を見る限りなんかそんなお客さんが入ってないようには見えなかったんだけど、なんだろうな、この俺がプロレスに熱中していた90年代の時で、しかも名古屋に住んでた時の愛知県体育館、まあこれ実数で発表されてないからだろうけれど、でもその時ってだいたい1万人ぐらいなのよ。愛知県体育館が1万人、名古屋レインボーホールが1万1000人とかっていうので発表されていたし、確かにこうパンパンに入ったのを知ってるんで、じゃあ今実際会場行ってないからね、こうまあどんぐらいの感じだったかっていうのが見えませんが、まあただなんか、まあ、人入ってねえよねみたいな感じで言うものの、 まあ、そもそもね、2階の4面あるうちの1面はもう封鎖してたみたいだし、まあね、まあ、でもコロナ前もこれぐらいだったみたいな、発表もあったりするんで、まあこんなもんなんじゃないのかな。今地方で5000人ぐらい入ればね、それなりのカードだろうし、で今回、あ、でも今回 IWGP のヘビーのタイトルマッチが、まあ、セミで組まれてて、でそこでタイトルが移動したっていうのはね、こう地方で移動させるっていうのは、まあまあ、なかなかの試みだったんじゃなかろうかとは思いますが、え、これ違うか、あれ移動したのは大阪城だっけ、違うよね、名古屋だよね。で、メインがタグマッチ、だよね、棚橋丸藤対、あ、相手が出てもね、まあ、2試合やったと、そこで、藤波辰巳とレオナがこうセットで出てきたというのも見ましてね、最近レオナをこうずっとね見ませんが、やはりあの藤波が出るときはやっぱバーターでね出てくるんだけど、ね、普段何してんだろうねこのレオナって。だってプロレスだけで生計立ててそうじゃない、ないやんか、そんだけの試合数出てるようにも見えないし、シーホースコーポレーションだっけ、藤波の事務所、そこの何かをやってるのか分かりませんが、でもちゃんとね4台も出てるはずなんで、もったいないよね。なんか、あ、だからこそこう感情移入のところでいくと、ちゃんと下地どっかの団体で新弟子からやってとかっていうのを経験すれば、みんながそこにね感情移入とか共感をしたりして応援もできるんだろうけど、やっぱね、なんかなかなかそういうのがないと這い上がっていく姿っていうのが見れないんで、ちょっとね応援しづらいところがあるな。でも、もったいないな。うん、ね、でももうそこそこいい年だろうしね。はあ、まあ、なのでね、ちょっとその愛知県体操、愛知県、その藤波の息子の話じゃなくて、愛知県体育館の話がしたかったのよ。愛知県体育館ってね、名古屋城の、近くにあって、で、もう、地下鉄の駅、あれ、なんていう駅だっけな、忘れた。地下鉄の駅降りて、まあ、10分もないぐらいこう歩くのかな。うん。まあ、イメージあるよ。九段下から日本武道館行くような感じの、あんな感じのイメージ。そう、なんかお堀みたいなのがあってじゃないけど、そうそうそう。で、その途中に、もうプロレス終わって帰る、その地下鉄の、改札に行くような、下に降りる階段のふもとで、毎回ね、昔、あ、今わかんないよ。昔、毎回、なんかテントを自分たちで張って、露店みたいなのでね、プロレスの生写真、どっかの大会で自分たちで撮った、でも結構な、綺麗な写真、4枚で500円と、プロレス裏ビデオみたいなのを売ってる業者が毎回来たの。これね、結構、そう、だからその当時は、めちゃくちゃそういうのを買うのが好きだったんで、自分一人で行くときに、お金をお小遣い持って行くときに、会場で買うお金と、その、非公式な露店でグッズを買うので、もうそこで 3,4 千円ぐらい置いとかないと、写真も買いたいし、そのプロレス裏ビデオ当時売ってたので行くと、あの、覚えてんのが、SWS で北尾浩二が八百長発言したりとか、鈴木みのる対アポロ菅原のなんかちょっとこうごちゃごちゃ、あの、あれもちょっと なんだっけ、まあガチンコになってしまったような試合とかの、ああいう、あと前田対アンドレか、だからああいう中のこう VHS でね売ってたし、当時こうね YouTube とかもちろんないさ、ネットなんかもないから、でビデオ 団体公式のビデオっていうのが大体1万円前後くらいする中で、そこだと確か2、3000円とかで買えたんだよね。だそれだと、まあその試合しかないけどさ、すげえ、なんか、しかもコピーにコピーしてるから、画質もいいわけじゃないけど、なんか特別なものを見てるような感じがして、そうそうそう。なんか一歩先踏み入れたような感じ。そうだ、プロとかシューゴンしか買ってなかったとこをこうムック本買いにちょっと進んだとか、あんな感じがしてさ、そうだあれ楽しみだったよなっていうのを、そういうのもあるし、愛知県体育館で行くと、あの武藤圭司がさ引退するぐらいの時に、2年半ぐらい前かのドルプロで話をしたけれど、武藤圭司のこの俺の中でのベストバウトの一つとして、武藤が負けた試合なんだけれど、こう1993年12月10日の愛知県体育館大会で、まあ、IWGP のタイトルマッチ、チャレンジャーが武藤でチャンピオンが橋本、まあその一個前の大会で、グレートムタとしてチャンピオンで持ってたベルトを橋本に取られての橋本の初防衛戦。ちなみにその試合も愛知県大会だったから、ムタとが取られた試合ね、まあ、両方見に行ってんだけど、その橋本対武藤の93年12月10日のこの試合が、あの試合としてのレベルっていうか、もう見応えがすごいくて、すげえ良くて、まあ、プロレスってさ、まあ、なんちゅうのかな、いろんな構想とかさ、裏切りとかさ、まあ、そういうのも含めてのプロレスが楽しいとこあるけど、本当純粋に試合だけであんだけ面白いと思えたのが、もう本当そこの試合で、試合始まって15分ぐらいずっとね、もうグランドの攻防に近いのよ。で、一個一個グランドの攻防が終わるたびにこう拍手が起きて、でそっから若干展開していって27、8分で試合が終わるんだけれど、すごくね、あの試合は良かったっていう、その多分新日本ワールドとかに残ってるはずなんで、もしねワールドを、契約されてる方がいたら、そのさっきの試合ね、93年12月10日の愛知県体育館武藤対橋本を見てもらいたいです。もう俺の中でも超好きな試合なんで、ちょっとねこれが入ってるビデオも、あ、DVD かを今ちょっと探しておるんで、うん、そうだね、はい、っていうような、あとあれだ、全日本で行くと、初めて全日本プロレス見たのが92年4月18日だったかな、あのチャンピオンカーニバルの決勝戦で、スタンハンセン対三沢光晴ので、これスタンハンセンが勝って優勝するんだけど、まあ初めて見に行った大会でね、何回も言ってるかもしれないけど、野球部の仲間たちで行ったら、2階席を取ったらちょうどリングの正面だからよかったと思って行ったら、ちょうど日本テレビのカメラマンの席になってて、で半分ぐらいが座れなくて、だけどその半分ぐらいのやつはリングサイドに回してもらえたっていうね、そうそう、それも愛知県体育館の思い出だな。うん、いいね、やっぱ愛知県体育館いいな、よかったな。新たな体育館で今度、相撲の名古屋場所からそっちで行くんだったかな、まあ、ちょっとそれも一回はちょっと行ってみたいね、みんなで行ってみましょう。新たな、あれなんていう名前なんだっけ、なんか名前出てたよね、ちょっと忘れました。はい、また名古屋も行ってみたいな。そしてちょっと一つ報告をしとくと、この間ね、ちょっと実家に戻って、まあかつてのプロレス本なんか買ってたよなっていうのと、一応ね忘れちゃいないのが、俺今年20冊1年間で、ね、プロレス本を読むっていう目標を立てているんだけど、半年終わった中で、読んだのが今6冊なんで、まあ誠意今あのちゃんと読んでる、日々頑張って読んでるとこなんだけど、 その実家帰った時に昔読んだ本を持って帰ってこようと思って探してたら、結構出てきたのがケロちゃん。ケロちゃんわかる？新日本のリングアナだった田中リングアナウンサーケロちゃんが書いた、あの旅日記って、あのパンフレットに、ずっと多分ケロちゃんが書いてたやつかな。その大会ごとの珍道中みたいなのをこうね書いていったのをまとめた、旅日記っていう本が結構出てきて、でそれを見て思い出したんだけど、そういやこれらってのほとんど最初の方のやつの何冊かは、これ修学旅行で俺東京のレッスルで買ったやつだと、なんか急にパッとこう情景が頭に描かれて、 なんかねその本の表紙を見た瞬間にパーンとこうレッスルの店内の情景が出てきたの。なんかそんなんてない？なんかを見たり、なんか音楽を聴いた時にその時に戻るみたいな感じ。あの感じがケロちゃんの旅日記のこの表紙の何冊か見た時にポンとこう出てきて、でその後のに買ったやつはちゃんと本屋さんかプロ、まあね、後々のプロレスショップで買ってたりはするんだけど、すげえなんかそれを思い出してねでもこれってね、家族に言ったところで誰も共感してくれないからまあこれ聞いてくれてるねリスナーの皆さんだったら、なんかあードルフィンわかるよみたいなんでね、共感してくれるかなと思って、そうそう、これだけは今日喋りたくてメモを取ってたんです。共感してくれた？そう、そういうのがねあったんで、はい、ちょっと嬉しくて36分も喋ってしまいました。はい、まあここからしばらくドルプロが続くと思います。で一応予定ではこの今7月8月9月にかけてプロレス、まあ関西でのプロレスはいくつか見に行きたいと思ってます。でまだチケットは買ってませんが、見に行きたいなと思ってるのはいくつかある、その中の一つは G1、 新日本の G1 のまだカード発表されてないけど、去年も行った大和大学の大会ね、これ平日だったかな、が一つと、あと大正区にあるなんだか世界観だっけ、なんかね1週間なんかずっとプロレスがある、これカテプロの前田さんがなんかそれ引用リツイートみたいにしてたから知ったんだけど、だから それの興行で、ウルトラマンロビンが出る日ちょっと見に行きたいと、8月27だか28だったかと思うんだけど、ちょっとねウルトラマンロビンさんにちょっとこうお会いしてみたいんで、はい、それ見に行きたいなとは思っておる。で、あ、プロレスではないんだけど、7月12かな13日曜日の午後にあるブレイキングダウンが大阪で初めてあるんだけど、あれはチケットは押さえてもらった。うん、直接買ったわけじゃないんだけど、そこに出る選手の知り合い、選手のと、まあ、知り合いなんか友達なんかっていう方がいて、まあ、もうチケットは全部完売ちゃってるんだけど、その前の段階で一緒に行くかって誘ってもらってたんで、うん、ちょっと俺も行くっていう風な形で、その人はホッソンって知ってる？みんな、サウスポーのボクサーのホッソンとかテル君とかとなんかこう関わりがあるみたいなことは言ってたんで、ちょ写真も撮れたら嬉しいななんて思ってますが、ちょっとねブレイキングダウンめちゃくちゃ今ね煽り V がいっぱい出てるんで、でもあれさ結構何がいいって、その試合に組まれた2人の因縁をこう作って、で興味をそそらせるわけなんで、ああいったのをプロレスの興行でもなぜ今日この2人は戦うのかとか、この2人が戦うには戦った時に何が起こるのかとか、あとはこの選手の必殺技はこれだ、こっちはこういうの技があるみたいなとか、そういう攻防の、あと見るポイントとかね、だからそういうのを試合前とかに軽く映像で流してあげると、 ポイントポイントで見に行った試合、プロレスってやっぱさ、こうさっき言ったように武藤と橋本の試合みたいにこうレスリングだけ見て面白い試合っていうのはもちろんあるんだけど、その2人のバックボーンを分かって見るのとはやっぱ違うやんか。そのバックボーンを伝えた上で、かつなんか面白い、その予備知識を持ってもらった上で見てもらった方がより分かりやすいんじゃないかなっていうのをブレイキングダウンで、そうで、サトルと飯田なんかもそうやんか、あえてああいう風にやらせてさ、ああいう風な形でなんかできねえかななんて思ったんで、あの単純にね、なんていうのか、知らない大会とかさを見に行った時にこう試合だけで、ああ次も来よっていうところに思わせるのってすごくハードル高いと思うんで、やっぱりそういった、ね、映像も駆使しながらやれたらいいんだろうなというふうに思いましたので、まあね、これやるにはお金もかかるんでしょうけど、トモキンあたりがなんかそんなんできんじゃねえかな。ああもちろんお金もかかるかもしれないけど、ね、そういうトモキンのところって YouTube 生配信みたいな子もやってるしさ、なんかだからそんなんでね、こうダラプロとして映像班みたいなのができたらいいななんて勝手ながら思っておりますが、はい、まあ皆さん、めちゃくちゃ暑くなってきたんだよね。ほんとめちゃくちゃ暑くなってきたんで、本当に暑さ対策をして、まあ、日々過ごしてください。久しぶりにさ、ドルプロやると40分も喋っちゃったんで、まあ、そろそろ終わりたいと思います。また次回聞いてください。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。